こんにちは。プレプリドンドンマス AG へようこそ。2026年8月20日のマス .AG カテゴリから厳選した21本の論文をお届けします。1本目はリファとジュマグロフさんによるザホッチコンジェクチャーフォーフェルマーフォーホールズオブオットデグリーアットモスト199最大199までの奇数次のフェルマー4次元多様体に対するホッジ予想です。この論文では次数が199以下の奇数であるフェルマー4次元多様体についてホッジ予想が成り立つことをコンピュータを用いて証明しています。ホッジ予想という数学の大きな壁に力技と緻密な理論の両面から挑んでいるのが非常にエキサイティングですね。著者はホッジ類が代数的であることを証明するために3つの新しい幾何学的な判定基準を導入しました。具体的にはフェルマー局面の積から性質を引き継ぐ手法や特定のペアを付け加えることで代数性を導く手法、さらには高いレベルで証明してからそれを引き下げる手法を組み合わせています。さらにコンピュータによる徹底的な調査を行い、これまで未知だった13個の軌道を特定しました。これらすべてに対して先ほどの判定基準を適用して代数性を証明しています。特に次数101における特定のサイクルが代数サイクルになり得ないことをヤコビワの計算から導き出した部分は理論的な鋭さが光っています。最終的に199までの全ての奇数次についてホッジ予想が正しいことが示されました。計算結果を単なる数字として出すのではなく、数学的に検証可能な証明書として提示している点に非常に誠実な姿勢を感じます。2本目はフェルディナンド・カファンドさん、ジャン・カボレさん、イブラヒム・ノンカネさんによるディファレンシャル・オペレーターズ・オン・ G ・ R ・ N ・インバーリアント・ファンクションズ・ GRN 不変関数上の微分差要素です。この論文では対象群における正規化された対象座標とその総対となる微分差要素の理論をより一般的な複素単項反射群へと拡張しています。もともと対象群では基本対象関数と特定の不変微分差要素の間に相対性があることが分かっていましたが、それをさらに広い範囲で成立させようという試みです。面白いのが Z イコール X の R ノリという代入を用いる転送原理を導入している点です。これにより対象群の知見を単項群へと持ち込んでいますが、単なる形式的な置き換えで終わらせず、ライプニッツ則などを直接証明して数学的な整合性を担保しているところに著者の誠実な姿勢が感じられますね。結果として相対座標の存在と一位性を証明し、それらが判別式で局所化したベール代数を形成することを示しました。またベルタ公式を用いたファーディブルーノ型の構造公式を導き出し、微分が退化する現象を鮮やかに解決しています。一部の特異点の解消についてはまだ課題が残っているようですが、低次元での具体例も示されており、非常に説得力のある構成になっています。3本目はラインホルト・ヒュブルさんとアイリーナ・スワンソンさんによるエクイバレンケオブカーブシンガラリティーズ&デルタインバーリアンツ曲線特異点の同値性とデルタ不変量です。この論文では代数的に閉じた対象の曲線特異点がいつ同値になるのかという問題に取り組んでいます。具体的に言うと、局所間の極大イデアルの何のりまでの情報があれば2つの曲線が同型であると判定できるのかという境界値を追求した研究です。ここではデルタ不変量や同手次数といった数的な道具に加えてヘルツォーク・クンツ列という手法をうまく活用しています。特に注目したいのは単位曲線のパラメータ表示に関する決定性の境界をこれまでの研究よりも厳しくより精緻に書き換えた点です。さらに弘中さんの定理を改良し、ある程度高いべき上で同型であれば完備化まで同型になることを証明しました。 この境界値を下げられたことで、より少ない情報で特異点の生態を突き止められるようになっています。実際に具体的なパラメータ表示を用いて、この新しい境界値がこれ以上下げられない限界の値であることを示したあたりに、理論的な隙を一切なくしたいという強い意志を感じますね。4本目はイアン・ケイ・ビーさんとデニズ・ゲンリクさんによるポリトープス・オブ・エフェクティブ・バウンダリー・エクスプレッションズ・オブ・ディビジャーズ・オン・ M の 0N マーク付き安定有利曲線モジュライ空間上の因子の有効境界表現の多面体です。この論文ではマーク付き安定有利曲線のモジュライ空間における因子の有効な境界表現を多面体として捉えて分析しています。ある因子と線形同値な境界因子の有効な線形結合をすべて集めると、それは凸多面体になるというわけです。この多面体を完全グラフの辺への重み付けとして視覚的にパラメータ化している点がとても鮮やかで面白いですね。研究の結果、サイクラスやその引き戻しに関する多面体は単体になることが示されました。さらに驚くべきことに、対数標準類に関する多面体からは巡回セールスマン問題のサブツアー除去多面体といった組み合わせ最適化の古典的な構造が現れることが証明されています。またコンフォーマルブロック因子についてはグラフ理論のプランテーリに関連した境界が現れることも分かりました。代数幾何学的な対象を掘り下げていったら、いつの間にかハミルトン路や完全マッチングといったグラフ理論の革新的な問題に突き当たっていたという展開に詩的な興奮を覚えます。5本目はジョン・ヘクムさん、ケイジ・オギソさん、シュンユさんによる16 Generators of the Automorphism Group of the Fermat-Quartic Surface フェルマーの4次局面の自己同型群の16個の生成源です。この論文では代数幾何学における長年の難問だったフクソフェルマー4次計算局面の自己同型群の具体的な生成源を求めるという問題に終止符を打ちました。この群が有限個の要素で生成される無限群であることは分かっていたのですが、計算がとにかく複雑すぎて具体的に何個のどんな要素が必要なのかは誰も分かっていませんでした。そこで著者たちは3つのアプローチを組み合わせて、最終的に16個の具体的な自己同型によってこの群が生成されることを証明しました。まず光子構造を用いて他の計算局面との関係を調べ、生成源の数に上限を設けます。次に摩擦位のテセレーションを解析して、有限指数部分群の基本領域を求める手法でさらに絞り込みました。そして最後にとどめを刺すのがディリクレ簡約アルゴリズムという実用的な手法です。これは特定の条件を満たすまで要素を繰り返し置き換えて、生成源のセットを最小限までそぎ落とすというものです。泥臭い計算を恐れず、理論的な絞り込みとコンピュータによる検証を使い分けた執念に研究者の情熱を感じますね。この手法は他の計算局面やより高次元な多様体の解析にも応用できる可能性があり、今後の展開がとても楽しみな成果です。6本目はサミュエル・レルベさんによるウィットグラップス・オブ・スムーズ・リアル・カーブ・アンド・サーフィス滑らかな未曲線と未曲面のウィット群です。この論文では実代数幾何学におけるウィット群という二次形式に関連した数学的な構造を深く掘り下げています。特にナオ線速によるひねりが加わった場合にウィット群がどのような性質を持つのかを解明しようとしています。著者はエタールコホモロジーやチャウ群といった強力な道具を使い、低次元のミスキームにおけるウィット群の位相的な記述を試みました。特筆すべきは実局面においてひねりナオ線速のチェルン類とコホモロジーを結びつける完全列を導き出した点です。また具体的な例として未代数的な球面を用いてある写像が単写にならないことを示した部分には、理論的な議論だけで終わらせない執念のようなものを感じます。さらに 違法的な二次曲名への応用まで踏み込んで計算しており、非常に密度の濃い内容になっています。ミカズタイという私たちにとって馴染み深い世界でありながら、その背後にある大数的な構造をここまで精緻に描き出した点に強いこだわりが感じられる素晴らしい研究でした。7本目はジャンルカ・グラッシさんとアレックス・マッサレンティさんによるトッドラティック・クレモナ・トランスフォメーションズ・オブ・P の4乗4次元遮影空間の2次クレモナ変換です。この論文では4次元遮影空間における2次クレモナ変換の完全な分類に挑んでいます。クレモナ変換とは遮影空間から自分自身への有利的な写像のことですが、2次元の平面ではよく知られているのに対し、4次元になると途端に複雑になります。著者たちは交差理論やセグレ類といった強力な道具を駆使して、これらの写像がどのような構造を持っているのかを詳しく調べました。特に写像を定義する規定スキームの形状に注目し、計算ソフトのマグマも活用しながらその正しさを検証しています。結果としてこの変換の空間はちょうど9つの規約成分から成り立っていることが証明されました。規定スキームが5つの点からなるケースや、デルペッツォ曲面に関連するケースなど多様なパターンが見つかっています。特にリボンと呼ばれる非簡約な構造やねじれ三次曲線などが登場するあたりに、大数幾何学ならではの緻密な構成の妙を感じますね。最終的にあり得る多次数を11種類にまで絞り込んだという結論は、非常にすっきりとしていて見事な成果だと思います。8本目は新五滝さんによるウェイティドガロアポインツ 4K3 サーフィスイン P1113 重み付き遮影空間における計算局面の重み付きガロア点です。この論文ではこれまで標準的な遮影空間で研究されてきたガロア点という概念を重み付き遮影空間へと拡張するという非常に野心的な試みが行われています。具体的にはある特定の重み付き遮影空間における次数6の滑らかな重み付き超曲面、つまり計算曲面に注目しています。ここでの面白いポイントは、通常の線形遮影を重み付き座標遮影に置き換えたことです。遮影した時の積数帯の拡大がガロア拡大になる点を重み付きガロア点と定義し、それが曲面の上にあるか外にあるかで分類しています。解析の結果、内部の点は0個か1個、外部の点は1個、2個、または4個しかないことが分かりました。この限定的な数に驚かされますし、定義方程式に厳しい制約がかかる点も興味深いです。さらに、これらの点の存在が、非シンプレクティック自己同型という局面の対称性と深く結びついていることを証明しています。遮影という幾何学的な操作と自己同型という大数的な構造が見事にリンクしていて、非常に鮮やかな構成になっています。9本目はヨンジェホンさんとスクムーンフさんによるトーリックレプレゼンテーションタイプオブザベロネーゼサーフィス、ベロネーゼ曲面のトーリック表現型です。この論文ではベロネーゼ曲面上のトーリックベクトル則の中で中間コホモロジーが消滅するという性質を持つ算術的公園魔高齢則を分類しています。研究チームは部分空間の集まりで束を記述するクリャチコ・ロカという手法を使い、3つの部分空間における分配法の成立具合を示す分配欠損という新しい基準を導入しました。この欠損が特定の条件下で消えることが算術的公園魔高齢であるための必要十分条件になるというわけです。結果は非常に明快で、次数によって運命が分かれます。次数が2の時は表現型が有限ですが、3以上の時はトーリックワイルドという非常に複雑な状態になります。特に星型のキバーの表現をうまく利用して行列のペアを分類する問題と同じくらい難しい問題であることを証明した流れは、数学的な執念を感じてワクワクしますね。 さらに、ウルリヒ則についても検討し、字数が3以上の時は全てトーリック・ウルリヒ・ワイルドになるという予想を立てて締めくくっています。10本目は、シュアイグオさん、ガンティアンさん、ティアンハンシューさんによる、オール・ジーナス・ラージ・デグリー・アシンプトーティックス・フォー・グロモブ・ウィッテン・インバーリアンツ・オブ・ザ・プロジェクティブ・プレーン、複素遮影平面のグロモフ・ウィッテン不変量の全種数における字数増大前近挙動です。この論文では、複素遮影平面におけるグロモフ・ウィッテン不変量が種数を固定して字数を大きくしていったときにどのような挙動を示すのか、その完全な全近展開を初めて明らかにしました。これまで種数が0や1の場合については研究されていましたが、あらゆる種数で通用する一般的な枠組みはありませんでした。研究の手法がとても巧妙で、まず種数0の生成関数の特異点を分析し、そこからギベンタルの最高性定理を使って高種数のポテンシャルを導き出しています。さらに特異点分析の転送定理を用いることで、局所的な展開を不変量の帯域的な全近展開へと変換することに成功しました。特に高種数における展開の趣向が安定曲線のモジュライ空間上のプサイ類の交差数と結びついている点が非常に興味深いです。これにより特定の幾何学的種数と字数を持つ規約平面曲線が一般の位置にある点を通る個数の増え方を厳密に計算できるようになりました。予想されていた成長速度に数学的な根拠を与えた非常にパワフルな結果だと思います。11本目はアントニオ・カルボネさんによるディファレンシャブル・アッピロキシメーション・オブ・コンティニュアス・ローカリー・ディファイネーブル・マップス・ザット・プリサーブス・ザ・イメージ像を保存する連続的な局所定義可能写像の微分可能近似です。この論文ではターゲットとなる空間に特異点がある場合に連続な写像をいかにして微分可能な写像で近似するかという問題に取り組んでいます。通常ターゲットが特異な集合だと近傍の扱いが難しいため、元の写像が持っていた像をそのまま維持して近似させることは至難の業です。そこで著者はオーミニマル構造における局所定義可能写像に注目しました。コンパクトな集合で得られていた先行結果をより広い局所コンパクトな設定まで拡張しようという試みです。具体的にはパウル付きの特異点解消の手法で領域を三角形分割し、単位の分割やジャクレトラクション演算子を巧みに組み合わせて、近似後の写像がターゲット集合からはみ出さないように制御しています。さらにホイットニー位相を用いることで非コンパクトな設定でも非常に精密な近似を実現しました。単に滑らかにするだけでなく、元の写像と全く同じ像を保持したまま無限回微分可能な写像を作れるというのはかなり粘り強い構成手法だなって感心します。サードの定理による制約を乗り越えて全写性を維持させている点に強いこだわりが感じられますね。12本目はジョアン・ビトル・ピソラートさんによるオン・ザ・デンシティ・オブ・ポリノミアル・マッピング・サティスファイング・ザ・ジャコビアン・コンジェクチャー、ヤコビアン予想を満たす多項式写像の密度についてです。この論文では数学界の超難問として知られるヤコビアン予想に挑んでいます。この予想はある複素多項式写像のヤコビ行列が至るところで生息であれば、その写像は自己同型写像になるかというものです。実は実数帯などの特定の条件下では判例が見つかっていますが、著者はたとえ全てのケースで正しくなくても大多数の写像にとっては正しくなるのではないかと考えました。そこで著者は写像が適切であるかという性質に注目しました。ザリスキー層を用いて字数が制限された多項式写像の空間を定義し、遷移の次元に関する定理を駆使することで十分に一般的な多項式写像であれば適切になることを証明したのです。結果として次元と字数を固定したとき、ヤコビアン予想が成立するような写像の集合がザリスキ回集合として密に存在することを示しました。つまり ほとんどの写像においてこの予想は正しいということになります。最近提示された判例についても詳しく分析しており、その判例が適切ではない写像であるため、今回の密な集合の外側に位置することを明らかにしています。判例となるような特殊な係数の組み合わせは数学的に見て極めて稀であるという結論には非常に納得感がありますね。13本目はセルカン・ホステンさん、ニハリカ・チャクラバルティ・ポールさん、オット・ティ・ピー・シュミットさん、ドミトリー・スクルトさんによるイクエーションズ・オブ・ツリー・テンソル・ネットワーク・バラエティーズ・ツリー・テンソル・ネットワーク多様体の方程式です。この論文では物理学やコンピュータサイエンスで高次のテンソルを表現するために使われるツリーテンソルネットワーク多様体の代数的な性質について研究しています。特にこの多様体を定義する素位であるが行列の平坦化から得られる小行列式によって生成されるのかという問題に挑みました。面白いのが著者たちがこの問題を解くためにツリーテンソルネットワークを空間付き機に関連する一般マルコフモデルと等価であると証明したアプローチです。あえて別の枠組みに翻訳して既存の知見を活用するなんて非常に巧妙な戦略ですよね。その結果、特定の機やベクトル空間、ランク列が固定されている場合、同時素位であるは確かに小行列式によって生成されることが証明されました。これによりテンソル列多様体に関する以前の予想が解決されたことになります。これは量子多体系の最適化などで使われるザリスキ説空間を厳密に定義できるため実用的な価値も非常に高い成果です。さらに次数を計算するための純粋に組み合わせ論的なアルゴリズムまで提示しており、理論的な美しさと実用性の両立を目指した非常に意欲的な内容になっています。14本目はハン・ウェン・リュウさんによるオン・ザ・ヘッシアン・コンジェクチャー・イン・ロレンチアン・シグネチャーコンスタント・ピボツ・アンド・ヘッセ・システムローレンツ署名におけるヘッセ予想について定数ピボットとヘッセ系です。この論文では4次元のローレンツ署名におけるヘッセ予想というとても挑戦的な問題に取り組んでいます。ヘッセ予想とはある多項式ポテンシャルのヘッセ行列式がゼロでない定数であるとき、その勾配写像が多項式自己同型になるかという問いです。正定値の場合は証明されていますが、ローレンツ署名のようなケースは4次元において非常に難しい未解決問題でした。そこで著者は定数ピボットという新しい概念を導入します。これはある方向への2回方向微分が定数になるような特別なベクトルのことです。この定数ピボットが存在すれば勾配写像が多項式自己同型になることを証明しました。ピボットが時間的か光的かあるいは空間的かによって証明の道筋を変えるという戦略が非常に鮮やかですね。さらにこのピボットを見つけ出すためにヘッセ系と呼ばれる二次形式の線形系を構築しています。複素数範囲でピボットが存在すればローレンツ署名では実数範囲でも必ず存在するという原理を導き出した点は実用的で鋭い視点だと思います。これにより多くの4次元ポテンシャルに対して計算可能な判定基準を与えることに成功しました。15本目はマスドット DG からのクロス投稿でアルカ・カルマカルさんによるドナルドソン3セオリー・イン・ザ・コニックケース切り型ケースにおけるドナルドソン3理論です。この論文ではケーラー・アインシュタイン対のグロモフ・ハウス・ドルフ極限における軽量的な接水の理論を拡張しています。もともとのドナルドソン3理論は極限が唯一の接水を持つ正規遮影多様体になることを示していましたが、境界に切り型特異点がある場合はその境界をどう扱うかが非常に難しい問題になります。そこで著者は環状トラッピングや横断ホロノミーといった手法を駆使して境界の因子と高次の特異点を切り分けるというかなり緻密なアプローチを取りました。その結果 計量から有効な有利米油因子が定まり、節水が唯一に定まるという対数版の定理を証明したのです。特に面白いと感じたのは、ケーラー・アインシュタイン条件が不可欠であることを示すためにあえて判例を構成している点です。立地極率の加減があるだけでは節水が1位に定まらない滑らかなケーラー局面の例を提示しており、理論の境界線を明確にしようとする執念のようなものを感じました。最終的にこの結果を経安定性の議論へと結びつけており、非常に完成度の高い構成になっています。16本目はマス ST からのクロス投稿で、ユリア・アレクサンドルさんによるバウンダリーズ・オブ・ローガリスミック・ボロノイセル・キャンビー・トランスセンデンタル対数ボロノイ細胞の境界は超越的になり得るです。この論文では代数統計モデルにおける最大誘導推定の視点から、対数ボロノイ細胞という図形の幾何学的な性質を詳しく調べています。通常のボロノイ細胞はユークリッド距離に基づいているため、代数多様体であればその境界も代数的な形になります。ですが対数ボロノイ細胞は名前にある通り対数が関わっているため、モデルが代数的な時でも境界が超越的になるのではないかという点に注目した研究です。著者は確率単体の中にある1次元の代数モデルを使い、2本の直線の輪であるモデルや線点を持つ得意な曲線モデルという2つのケースを検証しました。ここでゲルフォント・シュナイダーの定理といった数論の道具やニュートン・ピュイゼの定理などの幾何学的な手法を駆使しているのが非常に巧妙ですね。結果としてどちらの例でも境界が超越的になることが証明されました。特にモデルや注目する点が有理数で定義されていても、データ空間の境界には超越性が現れるという結論は直感に反していて驚かされます。ユークリッド距離の世界とは全く異なる対数ならではの振る舞いが明らかになった興味深い研究でした。17本目はマス NT からのクロス投稿で、サンティアゴ・アランゴ・ピネロスさん、クリストファー・キーズさん、アンドリュー・コビンさんによるオンピーアディックソリュービリティオブアックスプラスバイの M 乗プラス CZ の N 乗イコール0、アックスプラスバイの M 乗プラス CZ の N 乗イコール0の P 進化改正についてです。この論文では一般化されたフェルマー方程式がある素数 P において P 進的な解を持つかという問題を深く掘り下げています。整数解を持つための必須条件として、全ての素数で P 進解を持つことが挙げられますが、著者の皆さんはランダムに選んだ係数に対してその確率がどうなるかを計算しました。面白いのはこの問題をスタッキー曲線上の点として幾何学的に捉えている点です。エケダールのふるいという手法を駆使して全ての局所的な解を持つ方程式の割合を導き出しています。結果として指数が互いに素であればそのような方程式が存在する割合はまさになりますが、そうでなければ 0% になるという非常に明確な境界線が見つかりました。例えば指数が2と3と5の場合、全ての局所解を持つ確率は約 78.2% になるそうです。数論的な性質がこのように具体的なパーセンテージとして現れるのは非常にエキサイティングですね。さらに数体を変えることでこの密度を0や1に限りなく近づけられることも示されており、数体の選択が解の存在に与える影響の大きさがよくわかります。18本目はマス KT からのクロス投稿で、ニルスフェルドさんによるフィニテコエフィシエント系セオリーオブヘンセリアンバルイドフィールズ&ガーズトンインジェクティビティヘンゼル地帯の有限係数系理論とゲルステン反射性です。この論文ではヘンゼル置換という特殊な間における有限係数を用いた代数系理論について深く掘り下げています。特に間からその分割帯への射像が単射になるかといういわゆる一般的制限問題に挑んでいます。これまでは タイを含む生息局所管のような限定的なケースでしか通用しない手法が多かったのですが、今回の研究では混合票数や任意のランクを持つ場合まで視野に入れている点が非常に意欲的です。アプローチがとても巧妙で、V のモチーフろ過とタメガロアコホモロジーを組み合わせています。具体的には歯間の経理論を常与体の経理論をずらして足し合わせたものとして分解する目外積分解という手法を構築しました。歯群の外積台数を使って構造を整理するなんてかなりテクニカルな視点ですよね。結果としてヘンゼル歯間における一般的制限歯像が有限係数において分解短所であることが証明されました。さらにメーター的なヘンゼル生息局所管についてもゲルステン短所性が成り立つことを示しています。ガロアコホモロジーで知られていた分解を非連結な台数系理論まで格上げしたことで、離散的でない根付けや混合票数の設定でも通用する汎用的な枠組みを提示した点は大きな前進だと言えます。19本目はマス GR からのクロス投稿で、アンドレイ・S・ラピンチュクさん、イゴール・ A・ ラピンチュクさん、アビナシュ・ロイさんによるプロダクト・オブ・トゥリーズ&PGL の2トーザーズ・オーバー・ザ・パンクチャード・アフィネライン、アナーキアフィン直線上の木の石と PGL2 の虹トルサーです。この論文ではローラン多項式環状のガロアコホモロジーというかなり高度な計算に挑戦しています。これまでは多項式環での結果が主でしたが、著者たちはアフィン曲線の座標環というより広い舞台で還元的台数群を研究するための幾何学的な手法を開発しました。特に面白いのがブルハットティッツの木という幾何学的な対象の積二群がどう作用するかを分析している点です。2つの木の積の上にある種の基本領域をうまく構築することで点の固定部分群を特定し、それをコホモロジー集合の計算に結びつけています。キャットゼロ空間における固定点定理を巧みに使って複雑なコサイクルを扱いやすい形に落とし込む手際は実に見事だと思いました。最終的に有理積数帯上の連結還元的群におけるテート・シャファレビッチ集合が自明であることなどを証明し、局所帯域原理に重要な貢献をしています。台数的な問題を木の積という視覚的なイメージが湧く幾何学的なアプローチで解決していく流れに心地よい快感がありますね。20本目はマス RA からのクロス投稿で、ジリン・ジャンさんによるザ 6×6 イクオリティケースオブマトリックススペースウィズランク2コミューテーターズ、ランク2の交換子を持つ行列空間の 6×6 の統合成立ケースです。この論文では全ての交換子のランクが2以下であるような 6×6 の複素行列の線形部分空間について研究しています。もともとこうした部分空間の最大次元は15であるという境界があるのですが、ちょうど15次元になる場合にどのような構造をしているのかという予想を証明しようとしたものです。まず特定の行列台数とその共約軌道がフラッグ多様体に同型であることを突き止めました。さらに節空間の計算を丁寧に行うことで、この軌道が特異点のない規約成分であることを証明しています。ここからボレル固定点定理を使って規約成分を基地の分類へと落とし込むという流れで議論が進みます。結果としてこれらの部分空間の平台数軌跡は2つの滑らかな規約成分の離散的な和集合であることが分かりました。それぞれの成分が特定の次元列を持つフラッグ多様体に同型であるという結論は非常にすっきりとしていて気持ちがいいですね。最終的に15次元の部分空間は特定の行列台数か、あるいはその点値行列のいずれかに共約であることが証明され、予想が正しいことが示されました。最後はマス .dg からのクロス投稿で、ロンテンチェンさん、マックス・ハルグレンさん、ルーカス・ラボイヤーさんによるカラーリッチタンジェントフローズインザアナリティックミニマルモデルプログラム、 解析的最小モデルプログラムにおけるケーラーリッチ接タンジェントフローです。この論文ではケーラーリッチフローが有限時間で特異点に達したとき、その周辺で一体何が起きているのかを詳しく調べています。代数幾何学の最小モデルプログラムで行われるフリップや因子の縮約といった操作を軽量の視点から精密に記述しようという試みです。特に面白いのが、フローが全近的に円錐状のケーラーリッチシュリンカーによって正則に近似できるかという点に注目しているところです。ドリフト・ラプラシアンの安定性解析を用いることで、不安定なモードが単なるゲージの変化に過ぎないことを証明し、モデル軽量を構築して制御しています。その結果、複素二次元では特異点を通るフローがシュリンカー、コーン、エキスパンダーの遷移としてモデル化できることを示し、ソングの予想の強いバージョンを裏付けました。高次元でもカラビアンザッツの下で軽量的なフリップなどを記述しており、離散的な代数的手順と連続的なフローの間に厳密な幾何学的橋渡しをかけた素晴らしい成果だと言えます。というわけで、今回は複素多様体から計算局面、そしてモジュライ空間やケーラーリッチフローといった代数幾何学の深遠な世界まで、ボッジ予想をめぐるエキサイティングな旅をお届けしました。知的好奇心を刺激される非常に濃密な時間でしたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。それでは次回もどうぞお楽しみに。